が出没した際に市町村の判断で市街地などでの猟銃の使用が可能になったことを受けて、猟銃の使用でハンターの責任が問われないようにすることなどを求めました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。11時5分になります。
こんばんは。9月3日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。昨日から今朝にかけて秋田県や新潟県などでは記録的な大雨で災害が発生しました。また関東地方では今夜線状降水帯が発生する恐れがあります。一方で日本の南の海上にある熱帯低気圧、今後台風に発達して日本列島に近づく恐れがあります。本当に十分に警戒してお過ごしください。東京都心の最高気温は2日連続で37度を記録しました。本当に9月になっても連日暑い日が続いていますけれども、店先には秋の味覚が並び始めていますよね。9月の旬の果物といえば、ぶどうや梨、そして実は栗の出荷も最盛期になります。都道府県別に出荷量を見てみますと、茨城県が断然トップで、熊本、愛媛と続きます。栗は果実なのか野菜なのかと迷うところではありますけれども、農林水産省では果実に分類されています。栗は、木から直接収穫するのではなくて落ちたものを収穫します。また食べるのは種子の部分、しかも加熱調理してから食べるということで、一般的な果物とはかなり違いますよね。残念ながら私、栗拾いの経験はありませんけれども、栗ご飯ですとか栗を使った和菓子、モンブランなど、食べる方で旬を味わいたいと思っています。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介してまいりましょう。この後11時台と日付変わっての午前0時台はミッドナイトトークです。ゲストに脚本家の大石静香さんをお招きしまして、トークテーマは私の好きな風景です。1時台は深夜便がアーカイブスです。明日への言葉アンコール放送、2020年に放送しました視覚障害者ランナーの久保ひとみさんのお話、マラソンで得た第二の人生をお送りいたします。そして2時5分からはラジオ第一放送と同時に FM 放送でもお送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、アメリカのロックグループイーグルスのメンバーのソロワークス、ソロ作品を特集してお送りいたします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップスです。ハイファイセットとサーカスの作品を特集してお送りします。そして4時台はインタビューです。あなたの知らないカラスの話、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りします。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。各界で活躍する多彩なゲストをお招きしてお話を伺います。ミッドナイトトーク、奇数月の第一水曜日のお客様は脚本家の大石静香さんです。今夜もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。どうでした、前回が7月の回でございました。はい、もう2ヶ月、この暑い夏どう過ごされてましたか。
もうただひたすら仕事をしてましたけど。
そうですか。暑かったですか、
ね、私はでも部屋にこもっているので、そう、クーラー効かせて涼しいぐらいのところで仕事をしてるんですけど、はい、チームはやっぱり真夏のロケをね、本当に 大変ですよね、今外でのロケは、は
いはい、そうですよね。たまにご覧あの現場に行かれたりも。
いや、まあ、ロケはあんまり行かないです、はい、みんなの邪魔になりますからね。脚本家何もすることないですから、みんなの邪魔になるから行かないです。スタジオは行きますけど、
そうですか、
ロケ地は行かないです、ほとんど。
そうですか、まあ、とは言っても日頃のお買い物とかもありますし、まあ、そういう時には覚悟を決めて、
そうですね、スーパー行って帰ってきただけで死にそうですね、もうね。こんなに暑いと、
なんか決死の覚悟で、
そう、本当にそうです、
ね、だから
みんなやっぱり夕方以降に行きますよね。
あ、やっぱりそうですか。
だから6時とか、なんか普段だったら そんな混んでないような時間に、
はい、
遅めが混んでますよね、スーパー
混んでますね。で、私も結構行ってるんですけれども、前はなんかもうちょっと、まあ、お昼食べたらすぐとか思ってたんですけど、いや、とてもとても暑くて、と思って
行かれないですね、
夕方になってますね。だからなんかこう会社帰りの方と同じ時間帯になっちゃったりして、ね、結構混んでるなというふうに思います。まあ、あのずっと仕事されてたというのは、まさにその今放送中の幸せな結婚の脚本とは言っても、もうこれは書き上げられて、
はい、もうこのチームの仕事は終わってます。
あ、そうですか。
もう打ち上げも終わってます。
あ、打ち上げも終わって、はい、そうですか。明日の夜の放送が第8話ということで、はい、私も他局ではございますがすごく楽しく見ております。
いつも他局の番組を取り上げていただいて本当に感謝感激です。うちのチームのプロデューサーも心からお礼言っております。ありがとうございましたって言ってます。
ちょっと前回あの詳しく PR しすぎたかなと思っていながらも、あ、でも本当に毎回見るたびにちょっとハマっていって、あのもちろん内容を言うとビデオで撮りためた人に申し訳ないんであまり詳しくは言えませんけれども、はい、あれこの人が犯人じゃないんだとか、はい、この人じゃないんだというふうにもう本当に毎回一話一話もうどんどんこうジェットコースターのように
物語が進んでいって、そうですね、私あの他の方が作ったドラマ見てても、はい、なかなか結ばれないとかね、なかなか事件が、うん、
あの
解決しないとかいうのは短期なんでイライラしちゃうので、どんどんどんどん早く進んでいっちゃって、それで明日放送のやつはあのラス前なんですけど、ラスあの最終回じゃないんですけど、ほとんどは明日の放送で事件の謎は解けちゃいます。
あ、そうですか。
だから最終回大変でした。
あ、なるほど、そういうことですよね。
でもこれはあのサスペンスというよりは、うん、私の気持ちとしてはホームドラマ、
はい、
夫婦の話であり家族の話であるので、うんうん、最終回はそういう話で締めておりま す。なるほど。なんてこんなにたくさん喋っちゃってすいません。
皆さん明日で大体分かれそうですよ。見ましょうね。いや、それにしてもあの皆さん本当に芸達者な方がねたくさん出てらっしゃって、あのこうなんて言ったらいいんでしょう、よくあいかにも吉野清という人が演じているっていう俳優さんもいるんですけども、今回は本当にこうその役にスッと入っていける方で、あ、ただ一つだけちょっと私言いたいことがあるんですが、はいはい、刑事役の杉野陽介さん、
はい、
かっこよすぎて、
ああ、
みたいな、そんなかっこいい、
なんか一人でもなんか一人すらっとしたかっこいい綺麗な男の子が出てないと、バランス悪いなと思って、割と真ん中のとこは中年の人が多いですよね。
あ、まあ、そうですね、
リヒト君が一人弟役でいるけれど、はい、うん、他はみんなおじさんおばさんばかりなので、一、
はい、
人あのなんかすらっとした美しい男の子がいた方がいいと思って、杉野君にお願いしたんですよね。
そうですか。ほら、あの太陽に吠えるの山さん世代なもんですから、人が刑事のイメージでいるので、
まあ、ちょっと刑事って感じじゃないかもしれませんけど、はい、でも目の保養としてもなんか一人美しい子は欲しいんですよね。あ、私も
そうですか。そうですね、いつもね、はい、あのそういう風に
大石さん、綺麗な子
は、はい、誰かそういう人が入ってるなと思います。まあ、個人的には私堀内恵子さんファンなので、
堀内さんは素敵ですよね。、はい、本当に
魅力的だなと思っていつも拝見していて、
男の方みんな堀内さん好きです、
ね、あ、そうですか。一番最初にあの私 NHK のサラリーマンネオっていう番組で堀内さんも実は初めて、
あんなギャグできんのって感じのね。
だから女優さんとして僕はあんまり知らなかったかもしれないんですけども、その時に見ていい女優さんだなと思ってすごくファンになりました。それ以来のファンなんですけれども、ということでまた明日が第8話、来週が第9話最終回ということでございますが、でもう次の仕事に入ってらっしゃると。
大河ドラマが長かったのであっという間に終わっちゃって、はい、っていう感じでしたけど、
ええ、
もう次の仕事してます。
そうですか。まあ、あの今日はね、この後お話、風景の話行くんですけれども、はい、していくんですけれども、ちょっとメールをここでご紹介しますね早速ですが、 千葉県50代の加工さんからいただきました。ありがとうございます。大石さん、吉野さん、こんばんは。大石さんのテレビドラマが始まり、暑くて楽しい7月と8月でした。私は大石さんの声を聞くだけで大満足です。今日も楽しみにしています。いただきました。
ありがとうございます。
加工さん、ありがとうございます。ということで、今日もですね、番組をお聞きになって皆さんの感想、それから大石さんの質問、実はこれすごく多いんですけれども、大石さんの回メールが多いんですが、放送中もですね、皆様からのメールを受け付けています。ラジオ深夜便のホームページにあります投稿フォームというのがありますので、その中からミッドナイトトークを選んでお送りいただければなというふうに思っております。ということで、ミッドナイトトーク、先月と今月のテーマが私の好きな風景なんですけれども、大石さんには事前にアンケートに答えていただいて、はい、本当にたくさんアンケートに書いていただきました。ありがとうございました。お時間取ったと思いますが、このテーマでパッと思い浮かぶ風景が3つ挙げていただきました、はい、でそれを1つずつ伺っていきたいんですが、1つ目が休日のオフィス街のビルの谷間、
はい、
ということなんですね。
なんかこう大手町とかにこう深夜にタクシーで通ったりすると、はい、まあ、日曜日とかも誰もいないじゃないですか、うん、
はいはい、
それでこうビルの谷間なんかにこう横から見たり、そこ歩いてみたりすると、本当にこう死んでる感じ、殺伐とした感じが私の心に合ってるなと思います、
はい、そうですか、はい。でも本当はそこで生きている人が好きだからずっとドラマを書いてらっしゃるっていうふうに思ってるんですけども、
人が好きかどうか分かんないけど興味はあるんでしょうね。まあ、私はドラマで心温まる家族を描いたりしますけど、はい、私はもう天涯孤独で一人ぼっちだし、過ぎた日々は悔やまれることばかりだし恥多いことばかりだしなんかそういう、虚しい殺伐感みたいなのがビルの谷間にはあると思うんですよね。そこに共感する感じがします、ね、
そうですか。なんかそこにじゃあこううごめいている人たちをこう想像するんではなくて、本当にもう全然そこに
何もないって感じが、いいなって思うんです。
なかなか確かにそうですよね。日頃はもうサラリーマン、ビジネスマンでごった返しているような街も、はいはい、土日祝日もちろん夜中スッといなくなって、
そうですよね、
たまにタクシーが通るだけっていうところありますよね、うん、ああそうですか。そして2つ目に挙げていただいたのが、これが今度アメリカですね、はい、マンハッタンのダウンタウンの街並み、かっこいいんですけれども、はい、これはどういうことでしょうか。
これは40年ぐらい前、
はい、
私が30になったばっかりぐらいの時、夫が文化庁の在外研修員としてニューヨークに派遣されておりまして、はいはい、で私もまあこういう機会にニューヨークで暮らしてみるのはいいなと思って10ヶ月ぐらい、夫は1年研修で私も10ヶ月ぐらい行っていたんですけど、はい、その頃は1980年代でもうニューヨークが一番危険な荒れてる頃だったんですよ、
はい
はい、それでこう着いた日に、夫がチャイナタウンのレストラン連れてってくれて、その地下のレストランでご飯食べて会計して出ようと思ったら、はい、今打ち合いをやってるからポリスが来るまで出ていかない方がいいって言われて、これすっごい映画みたいと思って、だけどやっぱり文化の中心地でもあるし、はい、そういう荒れた街でもあったりする、この両方がこう生き生きしてるとこと恐ろしいところとあって、そこがなんかこうアンビバレンスですごいな、生きてるなっていう感じに、人間の裏と表がこう同居してるような街で、
はい、
素晴らしいな、面白いなと思いました。
そうですか。ちょっと話が一番最初に戻っちゃいますが、はい、まあ、ご主人の高橋正明さん、
はい、
優秀でらっしゃったんですね。それで選ばれて勉強のために、
運が良かったっていうか、まあ、試験に、文化庁の試験にひょっこり通って、行ったんですね。
で1年間
1年間その メトロポリタンのオペラハウスとかで研修してましたね、
はい、ああそうですか、まあ、舞台監督でらっしゃいますから、
は
い、いろんな舞台を見る、
はい、はい、そうです。見たりその裏をやっぱり裏方の仕事をいろいろ見てましたね。で私も一緒にいろいろ見せてもらったりしたけれど、でのんびり仕事してるんですよ、アメリカの人って。
ああ
なんか日本人ってバババババッと早くこう、はい、一晩で徹夜でこう 舞台仕込んじゃったりするんですけど、はいはいはい、すごい仲良く上空行ったりしながらのんびりのんびり、だから労働環境がもう全く違って、電撃陣の地位も高くて素晴らしい。やっぱり夫はそこで勉強してずいぶん虚しく思ってましたね、日本の現状をね。
ああ、なるほどね。まあでも大石さんご自身もね、脚本書きながら大道具かき集めたりとかやってたんで、
やってました、お芝居やってた頃はね。
地位の違いって今おっしゃったわけですけど、はい、まあ、働き方っていうんですかね、全然役者さんは違うんでした、ね、
うん、役者っていうかその裏方ですね。裏方さんがみんなゆったり働いて、うん、休みもしっかりとって、うん、すごくお給料、そのメットにメトロポリタンなんかに所属している小道具の方のうちに遊び、はいはい、小道具のチーフの家に遊びに行ったら、もうなんかすごい立派な一戸建てに、はい、湖のほとりにプライベートビーチみたいな、うん、ビーチじゃないけど湖のほとり、はい、そんなのあるようなすごい立派なうちに住んでて、はい、これはあなたはそのメトロポリタンでの仕事だけで稼いで建てたうちですかって私が聞いたらそうだって言って、もう日本でやっぱり信じられない、良い環境でみんな働いていらっしゃるなと思いましたね、
は
い、
あ、そうです。大道具の陰で寝て朝を迎えるとか
そうい
う人
は
見ないわけ
です
ね。
そんなことはないみたいですね。
ちなみに大石さんはまあ、ずっとご主人と一緒にいたわけではなくて、なんか別行動してます。
いや、夫はもうその研修というかなんか忙しいですから、ええ、もう私のことはまあ結構ほっぽり出されてて、その間私は当時30になったばっかりで、うん、タップダンスを習ってたんですね。
お
で、私まだその頃舞台立ったりしてたので、はい、でなんか踊りたいなと思って、ええ、だけどそのモダンダンスとかなんとかクラシックとかいうキャラクターじゃないし、自分に合ったことは何かなと思ったら、当時タップダンス習ってる人ほとんどなかったんですけど、その先生見つけてずっと習ってたんです。それで結構極めてものすごい一生懸命やって、それで先生の大稽古するぐらいにはなった。でニューヨークにも行ってもそちらの本場のタップ習ってました。
あ、向こうで、
はい、黒人の先生と白人の先生、まあ、タイプの違う2人の先生に習ってましたね、
もちろんこうだ月謝と言いますか、
あ、もちろんもちろん払って
ですよね、
はい、タップシューズ一つも日本で手に入らないような素晴らしいのがいっぱいありましたよ。
あ、そうですか。日本でタップダンスをやっている人ってのは結構
少なかったですか、はい、今は結構いるんですけど、うん、当時はもう全然やってる人少なかったし、教室先生も本当に3人ぐらいの生徒教えてるって感じでしたね、
うん、あ、そうですか。ちょっとすいません、さらに脱線しますけども、はい、タップダンスを始めたきっかけって何かあったんですか。
だから今なんか踊れるようになりたいと思ったんですよ、
ね、あ、それはもう
私は
国内日本にいる時にね
立ってたから、はい、何か踊りたい人よりこう極めたいと思って、うん、それでそのタップダンスが私のキャラクターに合ってんじゃないかと思って、
あ、そうかそうか、
それでタップダンス本当に毎日毎日やって、ええ、本当に真剣にやってましたから相当上手だったんです。
それは二都社のステージでも
やりました。
じゃあ劇中ダンスみたいなのがあったわけですか。
はい、タップダンス何度もやりました。
そうですか。でどうですか、評価の方はそのアメリカ本場での先生方の。
でもその向こうはもう盛んなので、はい、そのブロードウェイもあるし、うん、ホームのプロの人たちもみんな来てるので、はい、4段階にクラスが分かれてて、どっちの2人の先生のどちらも、
はいはい、
でこうテストみたいなのされて、あなたはどこのクラスに入りなさいって言われて、で私も上から2つ目のクラスにいました。
すごい。
一番上はもうブロードウェイの舞台立ってる人たちが、こう衰えないようにトレーニングに来ていたり、はいはい、もうすごいこうセッションというかこう即興でセッションするようなタップでね、ドラムをのセッションするような感じでやってて、そこにはまあとてもついていけないなと思ったから、その下のクラスぐらいはやってました。
あ、でもそれすごいんじゃないですか。
結構大変でした
ね、
はい、
スカウトはされませんでした。
スカウトはされ
ませんステージに上がってみないかと
は
する
のなかったですか。全然そういうのはなかったです。
あ、でもそれすごいです、意外な一面を。
そうだから私最初は踊る脚本家だったんです。その初めて脚本家になった頃は、 打ち上げで主題歌とに合わせてタップダンスを披露したりしててみんなに踊る脚本家と言われてたんです。
そうですか。
じゃあもう今やらないですけど、
あのかつて の, あのそういう俳優さんだとかスタッフの方は、うん、あの大石さんはタップダンスうまいぞってのは知ってらっしゃるわけですね。なんか
でも最初に踊った時は、あの人は脚本家だと思ってるのにいきなりタップダンス踊ってみんなが本当にたまげた顔をしてました。
はい、はい、
でも習いたいから教えてくれとか言う人もいっぱいいました。その後直接連絡があって、
いやちょっと意外な一面でちょっと驚きましたが、ぜひあのこの番組のいつかやる打ち上げの時には
いつかやる打ち上げもう踊らないです。だってもう本当大変ですもん。体動かしっぱなしじゃないと音が出ませんからね。
今あのレッスンとかたまにやって
、いやもう全然ダメです。
あ、全然ですか。
だけど駅のホームとかにいる時にちょっとずるってやってみたりします。
あ、足が動いちゃうんですかね。
動かしてみ、今でもできるかなと思って、簡単なことはもう今でもできますよ。ちょっと最近舞台見に行ってちょこちょこってやるようなタップダンス見たら私の方がうまいわって必ず思います。
そうですか。じゃあこれは我々はタップの板を準備しておきますので、
やめて
ぜひそのタップシューズの方を持ってきていただくということでお願いしたいんです
が、打ち上げの時ね、
はい、じゃあ話がずいぶん脱線しちゃいましたけど、その、まあ、マンハッタンのダウンタウンの、まあ、先ほどね、
はい、
危険だよっておっしゃいましたけど、はい、当然、まあ、今日は風景の話なのですが、はい、風景としてはどういうところが、
うん、私とその夫が住んでいたアパートメントが、はい、ハドソン川沿いの14丁目、ミッドタウン、まあ、ダウンタウンよりちょっとミッドタウンよりなんですけど、うん、そこが本当にこうハドソン川沿いで冷たい風が吹いたりしてき、その川から川に吹き抜ける風冷たいので、
はい、
すごいビシッとしたニューヨークの寒さとか好きでしたね。ハドソン川沿いにこう夏は人がこう恋人同士がこう座ってたりして、
うんうん、
そういうのも本当素敵でしたね。
あ、そうですか。何階だったんですか。
部屋何階だったんですかね。7階とか8階とかですかね。
そうですか。じゃあ本当に下もきちんと見えるし、遠い風景も見えるし。
そうです、そうです。
あ、いいですね。なんかまた夕日も綺麗ですし、綺麗そうですし、へえ、そうですか。いや、それはでも確かに好きな風景ですよね、はい。そして、今度は3つ目になりますけれども、誰もお客さんが入っていない劇場を舞台の方から見た風景、
はい、私はもともと演劇の出なので、
はい、
なんかこう劇場に行くと原点を感じるんですよね、
うん。
写真忘れるべからずじゃないけど、
はい、
でこう舞台からお客さんの入ってない客席見るのは独特の風景なんですよ。
うん、
でそれがなんかこうそこにそれがすごい好きでしたね。
それは例えばお客さんが入る前とか、それともはけた後とか。
はけた後でもいいんですけど、うん、なんかでも入る前、うん、開演前のお客さんが入る前に、うん、今日も頑張ろうと思ったか単純に思ったり、
うん、
ここにいっぱいに多分ならないであろう客の数を思ったりとかそういうなんかいろんな心境を思い出すので、うん、でも私宝塚歌劇団に脚本を書いたことがあって、
はい、
宝塚大劇場の、
はい、
誰もお客さんが入ってない舞台の方からその見た時に、うん、宝塚は大体満杯ですから、うん、ここの世界一あそこ客席数が多いんですよね、宝塚大劇場。そこが満杯になった時に、うん、こちらから見る風景はすごいな、みんな晴れがましいだろうなと思ったのも覚えてますね。
あ、そういうことがきちんとっていうか経験したからしてるからこそ分かる、
はいはい、分かる、はい、
想像できるということなんですね、はい。まあ、どうですか、その舞台のちょっとディテールで恐縮なんですが、舞台のこう真ん中からバンと見る感じとか、まあ、袖から見る感じとか、はい、どんな感じ。
袖から見る感じも好きですね、うん、袖からよくお客さん何人入ってるとか、今日はこんなに少ないんだと思って見たとか、人が芝居してるのは袖から見るとかいうのもいい感じですね、はい、うん、独特やっぱりこの舞台の上に立ってる人にしか見えない景色っていうのは、
うんうんうん、ね。まあ私事で恐縮ですが、はい、私たちアナウンサーも NHK ホールのステージに立ったことがあるアナウンサーっていうのは、はいはい、多分100分の1ぐらいしかいなくて、
そうなんです
ね。まあ、基本的には歌謡番組を担当している、うん、あるいは紅白歌合戦の司会を担当した人間ぐらいしか、まあ、NHK ホールって立つことがなくて、我々にとっても観客側になってしまうんですが、まあ、それでもこうなんかの 時にですね行って、ホリゾンって、まあ、いわゆる、ね、はい、あのバックの照明を当てる部分ですけど、はいはい、なんかあの裏とかちょっとこう歩いたりするのが結構僕なんか
好き、はい、です。私上手から下手にこうパーって通り抜けて、上手に引っ込んで下手から出なきゃいけない時とか、ホリゾントの裏を走って抜ける時とか、うん、なんか役者やってるわみたいな気持ちになったし、なんかあの私と一緒に恋人役じゃないけど学校の先生と生徒の役、役者さんがこの手をつないでホリゾント2人でよく通り抜けてたんですよ、で別に恋人じゃないんだけど毎日手つないで走り抜けてるうちにちょっと好きになっちゃったりなんかそういう青春がホリゾントの裏にはありますね。
ぜひ続いてはあの幸せな結婚についてホリゾントの恋っていうのを執筆していただきたい。
ホリゾントの声じゃ何のこっちゃで分かりません。いやタイトルが分からないと言われちゃいます。
またあのプロデューサーがタイトル変えてくれますから。
これじゃダメだって必ず言われちゃいます、
ね。そうですか。いやでもそういう、あ、なんかちょっとホリゾントって面白いですよね。別に後ろの照明をちょっとこう色をね雰囲気を変えてるだけなんですけど、うん、なんかあそこコードもいろいろのたうってたりもするし、
そこをなんか通り抜けるときなんかプロっぽい気持ちにもなったり。
そうですか。分かりました。ありがとうございました。でまあ、あの美しい景色だけどもなかなかっていうことで、今聞いてきた3つが比較的、まあ、人工物っていうんでしょうか ね、 あ、そうですね、まあ、こちらのアンケート多分皆さん、どっかの滝とかですね、はい、大草原のどこそこ出てくるかと思ったんです、はい、そういうのはあんまりないですか。
私なんか絵はがきみたいな美しい景色にあんまり興味ないのかな、うん、自然の中のまあ人間は一部だし、うん、本来そういうところに安らぎをがあるんじゃないかと思うんですけれど、私あの仕事でね、はい、文藝春秋の仕事で、はい、あのモルディブに行ったんですね、はい、モルディブでこう文章書いて、はい、行ってこう景色見ながら書いてくれって言われて行ったんですね。
いいお仕事、
でもいいお仕事だったんですよ。ギャラもくれるしね。そして連れてってもらって、
はいはい、
でよかったんですけど、その水上コテッジで、はい、本当に素敵なとこだったんですよ。大西洋が見渡せて、はい、本当に水平線が丸いんですよ、はい、地球だなって感じで、はい、だけどすごいなと思ったけど一日で飽きちゃって、あ、もう都会に帰りたいと思ったんですよ。だからなんかあんまり景色に癒されないタイプなのかもしれない。
今のベスト3に完全に入りそうですけども、はい、落ちてしまった理由は、は
い、ね、全然飽きちゃうから、だからビルの谷間は飽きないけど、 そのモルジブも思いっきり飽きちゃって、
あ、そうですか。それはどうでしょう。
でも彼氏とでも行ってればよかったかもわからないですけど、彼氏って当時は夫もいたんですけど、なんかそんな誰が好きな人とかも行ってればよかったんですけど、すっごい立派な大きなベッドに端っこに一人でポチって寝てて水上コテージなのにプールまでついてて、それでこうそこで泳いでみてもなんだかなみたいな感じでした。
あ、そうですか、うん、いやなんかもったいない、まあ、
もったいないです。素晴らしかったですよ。でも
大石さんっていわゆる都会の本当にど真ん中で小さい頃から育って、はいはい、まあ、もちろん都会の風景ももちろん好きだってのは分かりますけど、はい、一方でそういう方ってこう、ね、そういう自然あふれる景色、はい、憧れたりとか癒されたりするかと思いきやそうでもない、うん、ということなんですね。どうですか、その子供の頃っていうことになっていくと、なんか思い出の風景ってありますか。
子供の頃にはね、親も一生懸命、はい、夏休みとかには家族旅行を連れててくれて、はい、あの青森県の奥入瀬渓谷の景色とか素晴らしかったなっていうのは今も思い出しますけど、我が家はとてもややこしい人間関係の家だったので、なんかそっちの方が強くって、美しい景色を思い出すときにそれも一緒にくっついてきちゃうので、なんか素敵に思えないんですよ。で父の郷里の賢島、阿吾湾の、
ああ、三重県ですね、
三重県、三重県の阿吾湾に沈む夕日なんかも圧巻ですごい綺麗なんですよ。
ですよね。
でもそれもややこしい家族の人間関係もそれにまとわりついてきちゃうから、なんかそれもなんかいい思い出でもなく、
それは小学生、
まあ、幼稚園から小学校ぐらいですね。あ、中学とか高校になるともう親と旅行なんか行きたくないっていう感じでなってましたから、あんまり行かなかったですけど、小学校中学校の初めぐらいまでは、まあ、必ず夏休みにはどっか行ってし、はい、春休みもどっか行ってたと思いますね、
なんか私の勝手な想像だと幼稚園とか小学校ぐらいだと、はい、本当に無邪気に、
はい、
あのまあ、その風景を覚えてるかどうかは別として無邪気にそういった家族旅行を楽しんじゃいそうですが、 静か少女の心の中はそういうのがなんか引っかかりみたいなのがあったんでしょうかね。
もうなんか本当にちっちゃい頃はなんでこんなうちに生まれちゃったのかなとかばっかり思ってたっていう感じがしますね。
そうですか、まあ、あのその辺のことは駿台荘物語とかね、はい、こう見ていただければというふうに思いますが、はい、今まあその駿台荘ということですが、まあ、今マンションに変わってしまっていますけれども、はいはい、あのすごく大きな旅館であったわけで、はい、当時は高いビルもそんなに周りになかったの で、
そうです、ね、
そのどうでしょう、窓とかから見る風景って、まあ、それこそ東京のかなりの部分が見渡せたと思うんですが、そういう風景ってのは覚えてらっしゃいますか？
覚えてます、うん、国会議事堂とか、ええ、富士山も見えたし、だから高いビルがないから全部東京を見渡せましたね、はい、
まあ、あのちょっとね駿台荘の場所を説明するのは難しいんですが、まあ、お茶の水と水道橋の間ぐらいに高台があって、はい、
あ、ね、アテネフランスっていうフランス語の学校の並びですね、
あ、そうですね、はい、で今は本当に明治大学とか、
はい、
あとまあ有名な予備校とか、はい、がすごく異文教地区になってますが、はい、ものすごい大地で高台なんですよね。東京にこんな高台あるのかってぐらい、
すごくあそこは最も高い、あの高さがあるって聞きましたね、子供の頃。
あのそれこそ大石さんと今回はゲストでっていう話を聞いた時にちょっと見に行ったんですけれども。
本当ですか？勉強するんですね。
いえいえ、そんなことはね、散歩があったらそれこそ男坂女坂っていうね、階段があって、これ数えたら76段あって、
あんなとこ上がったり下がったりなさ、登られたんですか？
登られました。
すごい、いやいや、だから大変じゃないですか。
建物でいくと本当4階建てビルぐらいの高さの落差がある崖になってるんですよね。
崖地に立って、
だからそこに崖地に立っている、まあ、旅館ということもあって、はい、もう、景色を遮るものがない、はい、ということなんですけれども、まあ、そこから見ていた風景は良かっただろうなと思いますけれども、
まあ、良いですけど、やっぱそこも人間関係が、私のストレスだった小さい頃の人間関係がくっついてくるから、なんだかあんまり幸せな景色じゃないですね。
そうですか。つまりなんかこう物思いにふけながらっていうよりはこう、そういったなんか悩みを抱えながら、
まあ、父とあの私には大石の家で生まれて、はい、大石の父と母がいて、で隣がその駿台荘だったんですよね、はい、だから駿台荘の養母、駿台荘のおかみが後に私と入籍、私が養子、養女になって母となるんですけど、はい、まあ、そこが決まるまでは私はどっちのうちの子でもあるような感じで行ったり来たりしていて、その母が2人いるみたいな感じで、とてもややこしい人間関係だったので、でその間でのらりくらりしてるのは父で、そういうのなんか漠然と今だったらこうだなとかいろんなこと想像できるんですけど、なんか当時はよく分かんないもやっとした男女関係みたいなのがすごくやっぱり感じるんですよね、小さくてもね。でそう読んで本当に辛かったですね。
そうか、じゃあ美しい風景を美しいものとしてこう見るというよりはなんかモヤモヤした気持ちで見ていたっていう感じなんですかね。
しながら家族でも旅行行っても、いや実母と仲良くしていいのか養母と仲良くしていいのかっていうのもいつも気遣いながら、どっちにもニコニコしているみたいな子供で、人の顔色を見る子供だったと思うんですよ。だから今もテレビ局のドラマ部とか行くと、パッと見回して誰から挨拶しようか、誰が機嫌いいかどうかとか、そういうのもうすごい人の顔色見るんですよ。
あ、そうですか。
だから伸び伸びした子じゃなかったなと思いますね。だから子供時代も戻りたいと全然思わないです。
あ、はい
はい、子供時代は本当みんな良かったっておっしゃる方多いけど、私は子供の頃に戻りたくないです。
そうか、いやついついね、こう子供の頃遊びに行った、家族と出かけて行ったそこの風景をっていうふうにこう一生懸命考えたりするんですけど、そういう子供ばかりではないですよね。
ないと思いますね。あのよそのお宅に遊びに行くと、普通にお父さんとお母さんと兄弟だけのうちっていうのは本当シンプルで羨ましかったです、は
い、ああ、そっか、それが羨ましいということなんですね、ありがとうございました。それではここで一曲お送りしたいと思いますが、今回その私の好きな風景というテーマにちなんだ曲、また大石さんにリクエストしていただきましたが、一曲目が井上陽水さんのリバーサイドホテル、はい、いい曲ですが、これを選ばれた理由が、はい、
やっぱり井上陽水は天才じゃないですか、
はい、
桑田佳祐、井上陽水というのは我々が誇る日本の天才 で、
そうです、ね、
で本当にこの曲は日本人が思うニューヨークのイメージを本当によく表現されているし、 もうこの声もいいし、うん、曲もいいしもいいし、うん、本当にこれは究極の井上陽水って感じがします。
これやっぱり先ほどのニューヨークマンハッタンの印象からでしょうかね。
ニューヨーク恋物語って当時ね田村正和さんが主役でやってらしたドラマの主題歌だったですよね、
うん、あそうですか、はいはい。それでは聞いていただきましょう。井上陽水さんでリバーサイドホテル。井上陽水さんでリバーサイドホテル、途中までですがお聞きいただきました。今夜はですねゲストに、大石静香さんをお迎えして私の好きな風景というテーマでお話を伺っています。風景となりますとドラマのロケということになりますけれども、なんかロケ先あんまりね行かないよとおっしゃいましたけども、はい、そんなに周りが緊張するという、まあ確かにそうですね、脚本家の方がいらっしゃると
なんか脚本書きた、まあ、何もすること脚本書いた後はもう何もすることないので邪魔になるだけだし、うん、みんなに気遣わせるのも悪いので、うん、ロケには基本行かないです
とは言いながらも、あのいわゆるスタジオじゃなくてロケ先ですよね、はい、行かれたことはあると思うんです
が、もちろんクランクアップの時は立ち会うので、それがまあロケだったら行きます。
でなんか印象に残っている、まあ、場所といいますかね、風景でもいいんですがありますか。
なんか NHK は本当にことをやんなきゃいけないので、うん、フランスと私が書けばフランスに行って撮るんですよね。だけど民放NHK はね、はい、嘘あんまりやっちゃいけないから。だけど民放の他のドラマは私はまあドイツも、ね、メキシコも何もかも日本で撮りましたね。ドイツを群馬県で撮った時は本当にドイツだなって感じ。ちょっとドイツっぽいものをちょっとこう置いたり街灯置いたりなんかすると思うんで、群馬県の山の中がなぜかこうドイツになっちゃって、
なるほど。
すごいメキシコとかなんかその群馬のドイツと設定のロケ行った時は、まあ、あまりにもドイツで感動しました。
そういう意味で。そうです。先ほどねモルディブの話をしていただきましたけども、はい、大西洋じゃなくてインド洋だよというメールをいただきました。
間違えました。もう教養です。もう確かに大西洋はあっちのヨーロッパの方ですよね。
こうやって皆さん聞いていただいてるっていうところに私は感動しておりますけれども、
間違ったこと言って。
そうですか。あと結構雨女と前お話伺って、ね、おりますけれども、そんなに降るわけではないでしょうけども、そう言われるのは嫌ですよね。
どこ行ってもなんかでも大事な時入学式とかなんとか受賞式とかなんかそういうのも何でも必ず雨ですね。
そうですか。
だから晴れの時は多分私より強い晴れパワーの方がいるんだなと思うことにしてるんですけど、
なるほど。そうですか。脚本上で今その、はい、NHK フランスと結局フランスとおっしゃいましたけども、今ねテレビ朝日でやってるドラマもですね、日光に行ったりとかですね、してますけれども、
日光は行きました。本当に行きました。
ああいうの脚本上でもう書くんですか。
はい、もちろん書きます。だってセリフで私新婚旅行に行きたいわ、じゃあモルディブ行くの、どこ行くのってネルラと行くイタリアもいいなって孝太郎が言って、 したら日光って彼女が言うんですよね。
言いますよね、
はい、だからそれはセリフですから私が決めて
る。なるほどね。例えばそういう場合ですね、今回舞鶴も出てきますけれどもね、はいはい、よく見てるな、はい、舞鶴とかそれからその日光とかっていうのはどういう発想でこう出てくるんでしょうか。
舞鶴は私昔舞鶴行った、あの天の橋立の近くなんですけど、はい、天の橋立のあたりも素晴らしかったし、うん、舞鶴もいい町だなと思ってたので、うん、あそこの舞鶴の出身にしようと思ったんですよ。今度の家族のお父さんの出身、
はい、
舞鶴の魚屋さんの出身なんですよね、はい、お父さんは、ねね、っていうそのそういう経験からちょっと舞鶴にしようかなと思って、日光はその前に出てきた不動産屋が、はい、不動産屋は見ざる言わざる聞かざるでございますからっていうセリフがあったので、ええ、そこからネルラがそれが引っかかってて日光行きたいって言ったっていうことです、
ね、あ、なるほど、そういうつながりですか。何かそこで今回その大石さんはじゃあ日光には行かれたんですか。
行かないです。
あ、そう、行ってない
です。もちろん昔何度か行った、それこそ家族とも行ったし、友達とも行ったことあります、
はい、あ、そうですか。
日光東照宮は素晴らしいと思いますね。やっぱり徳川の力を感じますね。
すごいですよね。いや、そうですか。あ、それじゃあもう脚本でもう指定もされるし、はい、それ以外、まあ、今回ね、まあ、すいませんテレビ朝日の話ばかりで、まあ、マンションもまあそれこそいいところに全部建ってますけど、はい、麻布だとか上野の、
はい、はい、そうですね、
そういう場所なんかも台本上で全部指定するんですか。
指定します。
あ、そういう
の、まあ、それは、まあ、あの元麻布なんですけど、あのマンションは、はい、の設定なんですけど、
はい、
それはプロデューサーなんかと相談して元麻布ぐらいの感じがいいんじゃない、うん、とかいう感じで決めていきました。
なんかみんなね、まあ、おしゃれだし場所もおしゃれだし、ね、マンションもおしゃれもリッチだしということなんです。そうですか、ありがとうございました。あの撮影の現場でなんかこう好きな、まあ、風景というよりも光景っていうんですかね、雰囲気といいますか、そういうのありますか。なんかこう
好きな、ほっとするとかいうことはないですね。基本仕事先ではほっとしないですが、
じゃあ逆にこのゾクッとしたとかですね、でもいいな
とか思った。でもなんかみんながやっぱりすごい緊張感を持ってやってるじゃないですか、はい、仕事先って、はい、そのロケでも、
はい、
スタジオでも、はい、その緊張感がこう火花を散らす感じが好き、
ああ
ゾクッとしますって言えばゾクッとしますね。っていうか素敵だなと思いますね。そのなんかメインセット、うん、
はい、
今度だとあの幸太郎とネルラの家マンションとかそういうのが建った時は一応見に行くんですね、はい、
あ、そうですか。
それでだってドアから出て何歩行けるとかどこで見切れるとか、はい、そういうことはやっぱり図面も見るんですけど、図面じゃ分かんないところありますから、エレベーターまでつながってるんですけど、エレベーターまでだいたいどのぐらいで行けるかとか、はいはい、そういうことをこう実際に歩いてセット歩いてみると、次その先台本書くの楽になりますから、必ず行きます。
あ、そんなこと、はい、そんなことまでっていうか、あ、そうなんですか。
そうするとやっぱり私の紙の上っていうか、まあ、パソコンの中でできた台本からこういう立体的なものをみんなで作ったんだなと思うとすごく嬉しいですよね。
はあ、で今度は大石さんの方にフィードバックされるわけですね。作ってくれたものを見て、
じゃ、うん、
その作ったものを見た後少しこうセリフとか動きが変わったりもします。
変わることもあります。
へえ、
それとかこう洗面所があって、
はい、
お風呂に行く時のガラスのがあるけど、うん、お風呂の中はありませんとか、そういう美術の人に言われると、あ、お風呂の中は描いちゃいけないんだなとか、そういうこともわかるし、
はいはい、あ、そうですか。逆に大石さんの方からその部屋の中だったとしてもこういうイメージの作りにしてほしいっていうの先にリクエストしたりします。
そんなにしないです。それは、うん、それは監督が、うん、監督がこう絵柄を作っていく、監督がイメージを美術のスタッフに言うということはあると思いますけど、私はあんまり書かとがきとかにはその私のイメージはあるけど書かないです。それはみんなに託した方がいいと思って。
あ、そうですか。でむしろその立ち上がったセットを見て、うん、あ、じゃあここにこういったセリフ入れてみようかなとか、うん、そうです、
はい、
ああそういうもんなんですか。まあ、その辺はだからいろいろとやってるうちに呼吸みたいなのもあるでしょうし、
そこが多分こう小説家とはみたいに一人でやるもんじゃなくて、みんなで作ること醍醐味ですよね。
あ、そういうことなんですね、う
ん、こんなかっこいいセットできたんだとか思ったりすると嬉しいじゃないですか。
そうですよ、かっこいいですよね今度の。確かにセットはね、うん、マンションの中、そうか、自分の家にエレベーターあるんだと思いながら見てましたけど。
そうですね。あとだからセカンドバージンっていうドラマの、
うん、
あの深尾さんって NHK のデザイナーが作った主人公ヒロインの家が一戸建てルイさんの家がもうめちゃくちゃかっこよくて、あ、こういう家に住んでる人なのねっていうことがやっぱり視聴者にもすごく分かると思ってもうびっくりしました。2階にベッドがあって、
うん、
で2階が寝室なんですよ、はい、それとクローゼットとかがあって、はい、で1階がリビングとか、はい、ダイニングとかがあって、はいはい、でそっちにテレビがあるんですけど2階のベッドの上から下のテレビをプッとつけるんですよ。なんかちょっとうまく言葉だけで説明できないんですけど、そのなんかそのどこ誰も住んでないような家を考えて、そのヒロインの独特な人生がやっぱりあれですごく力強く見えたと思うんです。
そうですね、確かに、まあ、こういうところに住んでいる人っていうことで、まあ、世間的な地位っていうのも変な言い方ですけれども、まあ、お金持ってるのか持ってないの、はい、それは分かりますもんね。そうか、その辺はでも自分がバシッと全部決めてっていうんではなくて、こうスタッフ、まあ、プロデューサーをはじめとして、はい、そういうセットの方と相談していくって、まさにチームワークで、なんかちょっと面白そうだなと思っちゃいますね。
あともう光る君への清涼殿 の天皇がいるところの清涼殿のセットとかはもう、はいはい、セットというよりもはやそこは平安時代って感じでしたよ。すごい圧巻でしたね。思い出しても今鳥肌が立ってます。あそこに立った時にみんな、うん、役者さんたちも、うん、本当に平安時代にタイムスリップした感じがするってみんな言ってました、
そうですか。
そのなんかセットの見事さは、
じゃあ当然やっぱりそのセット清涼殿見られた後に少しこう
変わります。全然変わりました。なんか死ぬ時に思い出すのはこのセットだと思うぐらいすごかったです。
大石さんが死ぬ時
に、死ぬ時なんか私が死ぬ時多分仕事人間だから、大河のあの清涼殿のセットを思い出すなと思いました、
そうですか。いや確かにそうですよね。こうセットとは言っても、まあ、僕はあんまり見たことありませんけども、ドラマのセットというのは見たことありませんが、やっぱり当然視覚的な刺激ってすごく強いので、なんかこう思考とかイマジネーションって変わっていきますよね。それは面白かそうですか、はい、ありがとうございました。さてそれではまたもう あっという間にもう前半が間もなく終わろうとしているので2曲目ここでおかけしたいんですけれども、今度は、ロッキーのテーマですか、
はい、
76年に公開された映画ロッキーのクライマックスシーンで流れる曲ということで、Going the Distance という、うん、これはどうして
これは風景としてはね、
はい、
私あの別に映画見に行くつもりなくて日比谷のあたりを歩いてたんですよ、はい、なんか用事で、そしたら映画館からドーッと人が映画一つ終わってドーッと人が出てきて、そしたらみんなが希望に満ちた顔をしてんですよ、なんか不思議にこう映画館から吐き出されてくる人が異常に希望に満ちた顔をしてて、この映画は何だろうと思って見たらロッキーだったんです。で私もそのままそのロッキーを見たんですよね、だけど本当にあのなんか人間をあんなに希望に満ちた顔にする映画ってすごいなと思って、その風景の思い出です。
あの音楽を聴いただけでこうワクワクして、なんかこうパンチングポーズとかね撮りたくなるし、昔あのよくヤクザ映画見た後みんなポケットに手突っ込んで出てきたみたいなもんで、すごく
そういう感じですよ。
すいません、だめイメージ違いました
けど、でもそういう感じ、そういう感じです。
あの後ね生卵 2,3 個飲んでみようかなとかね
思いますよね、本当に。
そういう
でもあの人は本当に無名の俳優が脚本書いて持って行ってそれが採用されて、何もかも一人で主演もやってっていうのは本当にすごい、それこそアメリカンドリームですよね。
シルベスタ・スタローンですよ ね。そうですか。いやもう本当にたくさんの人に見られた映画だと思うし、大石さんも感動された、まあ、風景としての感動は出てきたお客様だったわけですけれども、
圧巻のみんな希望に満ちててびっくりしました。
そうですか、はい、ありがとうございます。それではこの曲の間といいますか、この曲の間といいますか、この後、天気予報とかニュースとかを挟みまして、また、午前0時台にあの大石さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは、ロッキーのテーマです。Going the Distance。 映画ロッキーからゴーイングザディスタンスをお送りいたしました。それでは続いて全国の天気概況をお伝えいたします。明日は熱帯低気圧から変わる台風が九州や四国へ近づきます。北日本は北海道付近を移動する高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れるでしょう。午後は所々でにわか雨がありそうです。九州と中国、四国、近畿、東海、関東は雨になるでしょう。九州と中国、四国は日中に雨と風が強まり、近畿や東海は午後から雨と風が強まりそうです。関東は夕方から雨が強まるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、強い風による災害に注意警戒してください。北陸と東北は晴れますが、次第に雲が多くなるでしょう。北海道は朝と夜は雲が多くなりますが、日中は晴れそうです。最高気温は西日本と東日本は平年並みで、猛暑が収まるでしょう。那覇は33度でじりじりと暑い日差しが照りつけそうです。鹿児島は32度、福岡は33度、高知は30度と今日より2度くらい低いでしょう。松山は31度と昨日より5度低く、広島と松江は32度になりそうです。大阪は31度と昨日より5度低く、名古屋は30度、東京も名古屋は30度、東京も30度と昨日より7度から8度低いでしょう。仙台は28度と昨日より6度低くなりそうです。金沢は32度、新潟と秋田は33度の真夏日、札幌は29度と平年より4度高いでしょう。釧路は22度と平年並みとなりそうです。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月4日木曜日、各地の日の出の時刻をお伝えします。札幌5時2分、札幌は5時2分、仙台5時8分、仙台は5時8分、東京5時15分、東京は5時15分、名古屋5時27分、名古屋5時27分、金沢も同じ時刻5時27分、金沢の日の出は5時27分、大阪5時33分、大阪は5時33分、広島5時45分、広島5時45分、松江5時42分、松江は5時42分、松山5時45分、松山は5時45分、福岡は5時54分、福岡は5時54分、そして那覇は6時10分、那覇6時10分です。9月4日木曜日、各地の日の出の時刻をお伝えいたしました。まもなく日付が変わります。時報についてニュースをお伝えして、ラジオ深夜便は0時10分から再びお伝えいたします。
日付が変わって9月4日木曜日午前0時の NHK ニュースです。奄美大島の東の海上にある熱帯低気圧は今日台風に発達する見込みで、西日本に接近した後、明日は東日本に近づく恐れもあります。西日本などでは台風が接近する前から